シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は0月、あ、違う、6月0日、アイヒマンが処刑された日について話します。
はい。
この映画は9月8日公開で、105分ですね。
はい。
イスラエル、アメリカ合作。で、現代もジューンゼロですね。
まんまなんですね。
で、監督がジェイク・パルトロー。で、脚本もその監督のジェイク・パルトローと、トム・ショバルっていう人ですね。この人は若さっていう映画の監督やってて、この時はイスラエルとドイツ合作っていう作品で。だからまあ、ジェイク・パルトロー自身がユダヤ人みたいなんで、まあ、ユダヤ系なんですかね。多分。ちょっと若さっていう映画見てないですけど。で、映画 .com の説明を読むと、ナチス戦犯、アドルフ・アイヒマンの処刑の舞台裏を描いたヒューマンドラマ。ということですね。めちゃめちゃざっくりしてるけど。
まあそうですね。
まあまあ、合ってるっちゃ合ってるかなっていう。じゃあ、この感想を音ゲーさんからお願いします。
これは9月上旬の、まあ、注目作品でちょっと取り上げた作品ではあって、で、予告を見た感じで、まあ、その部分的にですけど、なんかちょっとコメディっぽいのかなっていうのをちょっと思ったりしてたんですけど、ちょっと面白いというかね、まあ、行われてる、現実にはそんな面白い話ではないんですけど、まあ、そういうところも少し入れて描いてるのかなって思ったんですけど、まあ、そうでもなかったなっていう、ただ、切り抜き方がそうだったっていうだけだったなっていう感じですね、予告としては。で、映画としては、まあまあ、良かったな、面白かったなっていう感じで、僕はちょっと変なバランスだったりとか、ちょっと僕があんまり理解しづらいなっていう価値観だったりとか、そういう映画、そういうものをちょっと感じた映画でしたね。で、まあ、それは特に終盤というか、最後のラストシーンというか、最後の、まあ、お話の部分なんですけど、現代のところですよね。現代パートのところが、まあ、一番監督が言いたかったのかどうかちょっとわからないんですけど、あそこが何だったのかよくわかんなかったっていうところがちょっと残りましたね。もし、マスさんがわかるんであれば、その辺お話聞いてみたいですけども。で、まあ、だからどうしても僕は、イスラエルのことについて言うと、そんなに詳しくはないんですけど、イメージとしてはいいイメージは持ってないんですよね。
今は、
今の現状を見てる感じだと。だから、そういう変な目でちょっと見ちゃってる部分はあるかなと思って、その辺で、そういう価値観なのかなっていうかね、理解できないなみたいなところはちょっとあったりはしました。別に嫌悪感っていうほどでもないんですけど。で、まあでもまず良かった点としては、まあ二つあって、一つはまあ歴史的な観点という意味で、まあこれどこまで実話かっていうのはちょっとわからない部分があるんですけれども、まあアイヒマンの処刑がどんな風に行われたのかとか、で、どういう人たちがまあ関わったのかっていうのが描かれてるんで、その辺、すごく詳しくは描かれてないですけど、ああまあこんな感じだったのかなとかね、なんとなく
一応取材はしてるんですよ
そう
ね。
ですよね。で、まあ、主人公の一人である、ダビッドという少年が出てきますけど、まあ、この人に行き着いたみたいですよね。監督がリサーチしてる間に。というところはあって、まあ、そういうことがあったのかもしれないな、みたいなところですよね。まあ、誰が関わったかっていうのはわからないですけど、実際にそういうものを作って、そういうふうに処刑されたっていうのは、おそらく事実でしょうし、っていうところですよね。で、2点目としては、まあ、映画として、見応えはまあまああったなっていうところと、まあ少しメッセージ性みたいなのもちょっと感じることができたなっていうところですね。で、特に僕はこれ3つの話が入ってるかなみたいな感じなんですけど、まあ1つはダビッドというその少年が焼却炉を作るっていうかね、それに関わったよっていう話と、で、もう1つはそこ、まあほぼ地続き的にアイヒマンを、かん、お、お、に、ついてる看守の話ですよね。あの男の、まあ、話と、で、もう、三つ目としては途中に挟まれる、ポーランドでの話ですかね。 男女が出てきてみたいなところで、
うん、
要するに、何でしょう。その自分の実体験を話すということですね。うん、その、ナチス統治下ので、こういう目に遭いましたと自分が。
はい。
いうことを話して、その、ダークツーリズムという感じではないかもしれないですけど、うん、そういうその説明をね、して実体験を話していくっていうような人の話が出てきて、うん、まあ、主にその三つの話からできてるかなって思うんですけど、
はい。
で、その二つ目の看守の話が僕は、まあ結構良かったなって思って、
うん。
その見応えもすごい、演出がスリラーっぽくてすごい良かったですし、うん、なんか確かにその死刑ってもうほぼ決まってるんだけど、
うん。
その死刑を執行するまでちゃんと無事に生かしとかないといけないっていうその看守のプレッシャーみたいなのがすごく、うん、よく描かれてて、
うん、
まあ結果的には結局死ぬわけなんですけど、そこまで生かさないといけないっていうなんか若干矛盾したそのよくわからないこうなんか使命みたいなのが与えられてて、
うん、
でちょっとそのまあこの実際にどうだったかはわかりませんけど、この監視の人がちょっとおかしくなっていくみたいなねところとか描かれてて、うん、なんとなくそれは確かにそういうあれだけ大きいプレッシャーが彼にかかっていたらそうなってもおかしくないな、みたいなところとかは、
うん。
うん。いい演出だな、というふうに思いましたね。
うん。
特に散髪しに来るんですよね。
そう。
で、しかもなんか、前の利用者は、亡くなったかなんかで交代しない、
うん、交代しない
ですね。新しい人が来て、
そう。
でだから急に来たし、お前誰だみたいな感じで。
うん、
まあ確かにその、しっかり厳重にやらなきゃいけないっていうのはありまして、うん、当然刃物を使うので、見てないといけないみたいなね、
うん。
で、ユダヤ人は絶対入らせないみたいなこととか、
うん。
で、妄想なんですけど、腕に番号があるように見えたりとかね。ハサミを一回切るごとに許可を得ろみたいな風に言ってみたりとかね。うん。なんかあの辺がすごい、ああなるほどなっていう、そういうことはあったかもしれないなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、もう一つのその、ポーランドでのパートの部分ですけど、
うん、
そういう活動をしてる人に対して、まあ女性が訪ねてきて、そういうことの価値は、そういう話をね、伝えていくことの価値はすごくあるんだけど、うん、無理に、うん、あなたが無理して語り継ぐこともないみたいなね。いうことを話をするんですけど、うん、まあ、なんか僕結構急にこの話が出てきたんで意外に思ったんですけど、
うん、
でも言ってることはすごくよくわかって、
うん、
確かにその戦争だったりとか、まあこういう悲惨な体験をした人に、まあ語り継いでいくってことも大事ですけど、二次被害的な部分は確かにあるなというふうに思ったんで、
うん、
まあ、その人は本人が決めることなんですけど、無理にこう話をしていかなくてもいい、なっていうのは確かにそうだなっていうふうに思った部分もあって、なんかなるほどなっていうふうに思った部分ではありましたね、うん、ここは。
うん。
まあ、ただこの話の流れとしては、あの男性は本人はそうでもないっていうことで、結局自分の使命だみたいなことを言って、なんかまあ話はその部分は終わっていったような気がしましたけども、
うん。
まあそういう感じでしたね。まあ、そこはメッセージ性みたいなちょっと感じたなというところですね。
うん。
で、あと、まあ、面白かったんですけど、ちょっと、飲み込みづらかったというか、いうとこが、まあ、三つほどあって、
はい。
で、一つは、やっぱり、僕はその、メインになると思うんですけど、この映画の、少年の話が、ちょっとあんまり、いまいちだなって思ってしまった部分があって、
うん。
うん、まあ、わかるんですけど、なんか、この主人公がね、その、絶妙にね、いいやつじゃないんですよね。
うん。
その、例えば、まあ、百歩譲ってその、盗みをね、働いてたとか、うん、その子供の頃ね、うん、その、どういう生活環境かはちょっとよくわからないですけども、
はい、
まあそういうことをしてても、例えば、まあ怒られたりとか、何か教訓を得て、うん、まあそう、人のものを盗んじゃいけないんだとかね、
うん、
そういうことしちゃ、そんなやめようとかいうふうに成長する話かなって思いきや、そうでも別にないっていうところ、
うん、
なんか部分的にはもちろん成長してると思うんですけど、
うん、
なんか、結局彼が、工場みたいなところで働くようになって、
はい。
なんか自分のその、 居場所みたいなのを見つけて、その、あそこの工場では、まあ、役に立つということね、もてはやされるというかね。
うん
う
ん、
まあ、みんないい風にしてくれるみたいな感じの部分はいい話かなと思うんですけど、
はい。
結局なんか、まあ、あの工場でやってることとか、あの人たちがやってることって、まあ、確かにその、まあ、極秘プロジェクトっていう風に言ってましたけど、
うん、
極秘っていう感じはあまりなかったんですけど、その焼却炉をね、うんうん、作るっていうことをやってることは、まあ、歴史的には意味のあったことなんですけど、あの、最後なんかボンベが足りないとか言って、
うん、
あの、他の工場行って盗みに行くっていうのあるじゃないですか。うんうん、なんか、ああいうことやってることがどうなのかなってちょっと思ったりとかして、うん、なんか、しかもその、彼は結局、主人公の少年は、なんか盗みとかそういうものを反省しているっていう感じもなかったですし、
うん、
まあなんならね、そうやって大人たちも平気で物を盗むというかね、なんかやむにやまれぬっていう感じでもあんまりなかったっていうか、
うん、
そういう価値観なのかな、この人たちはっていうかね、まあその時代とか国が全然違うんで今と、
うん、
あのその当時のイスラエルってどんな感じだったか全然わからないですけども、
はい、
なんか見ててちょっと微妙な気持ちになったというか、
うん
うん、で、まあ、だから最終的に彼は結局お前はクビだみたいなね、言われて、うん、それがあの工場長みたいな人の、
うん、
あの、彼のためを本当に思ってそうやって言ったのか、
うん、
ただただもうお前必要ないからクビって言われたのか、その辺もちょっと微妙によくわからないなっていう感じとか、描き方としては。
うん、
まあでも、あの、好意的に捉えれば彼にとっては学校に行った方がいいから、っていうことを、
うん、
あのおっさんね、思って言ってくれたのかなっていうふうにも思うんですけど、うん、
はい、
でも、まあ、そこまであのおっさんいい人でもないような気もしてきたりとかして、
うん、
うん、まあ、なんか、賄賂的なものをもらっていたのかどうかちょっとよくわからないですけど、うん、あの、極秘プロジェクトっていうことで、なんか裏取引じゃないですけど、なんかそういったことも匂わせてたじゃないですか。そういう意味の、うん、あの、話を聞いちゃいけないとかいうことだったんじゃないかもしれないですけどね。
うん、
秘密に進めるっていう意味での、あれだったかもしれないですけど、まあ、でもあの、例えば、あれはナチスから盗んだものなのかわからないですけど、時計がね、飾ってあったりとか、いろいろありましたけど、うん、まあそういうとこから見て、まあそれが当たり前といえば当たり前なのかもしれないですけど、決してなんか、うん、いい人、単にいい人っていうふうには僕には映らなかったですし、実際は、まあ、そんなもんかなっていうふうには思うんですけど、
うん、
だから、わかりにくいというかね、微妙な、みんな感じで描かれてるなっていうね。実際はそうだったっていうね、うん、言われればそうなのかもしれないんですけど、そんな風にちょっと思ったのと、
うん、
あの、だからその、一番最後のパートに入る前まで、そのずっと少年の、まあ、一年ぐらいかな、を見るわけなんですけど、
はい。
彼が、まあなんかあんまりろくな大人にならないなっていう風に思って、彼のパートが終わっていったんですけど、僕の中では。で、そしたら、最終的に大人になって、あの少年が出てくるじゃないですか、うん。
はい。
で、そこで、あの、何をあの人が訴えてるのかなって思ったら、
うん、
まあ自分はそういうことをしたんだと。
うん。
で、まあ証拠はあんまないんだけど、まああの、雑誌がね、当時のやつがあって、またそれぐらいしかないんですけど、うん、
はい。
で、それをなんか最終的にウィキに載せてほしいっていうのを頼みに来てるわけですよね、あの人は。
うん。う
ん、なんかそれがね、なんか、あ、そういう結末かって僕は思って、結構意外に思って。なんか、僕はですけど、なんかあんまりそういうものに価値を感じないっていうのはあるんで、
うん、
自分がそれを知ってて、本当のことって分かったら、別にそれでいいんじゃないかなって思うぐらいなんで、それを、
うん、
まあ、事実としてみんなに認められたいとかいうことなのかなと思うんですけど、そのウィキに載せてほしいっていうのは。
うん、
なんか、この映画で言いたかったのはそれなのかなって最後に思ってしまったところがあって、
うん、
なんか何を言いたかったんだろうこの映画はってちょっと思ったところがあったんですよね。
あ、
うん、
そうか。
いや、あとはもう一個気になったのとし点としては、そのこの三つのストーリーのつながりがいまいちっていうか、微妙に弱いっていうようなところですかね。
うん、
で、一つ目とその監修の話はつながりは地続きとしてもねあると思うんですけど、場所的にも、うん、その特にポーランドの話がどうしてあれが 挿入されてるのかが、僕はちょっと理解ができなくて、それは知識がなかっただけなのかもしれないんですけど、
うん、
唐突にあの二人が出てくるじゃないですか。
うん、
あの、はい、解説してね、回ってる人たちが。うん、あれがどう繋がってるのかちょっと僕はわからなかったですね、
うん。
っていう感じで、ちょっとわかんないなみたいなところが多かった部分、感じで終わりましたね。
うん、うん。
はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。次、僕が話すんですけど、は
い、お願いします。
僕はめちゃめちゃ良かったですね、この作品は。音ゲーさんが引っかかってた部分って、共通してる部分が根底にあって、
はい、
だから全部引っかかるんじゃないかと僕は見てて思ってたんですけど、うん、聞いてて思ったんですけど、はいはい、この映画の主題は、僕の感じた主題は、
はい、
指定の人とか、
うん、
まあそれだけじゃなくて、まあ一人一人の人生が、
うんうん、
まあある時スポットライトを浴びることもあるし、浴びるべきだし、
うん、
例えばユダヤ人700万人、600万人殺されたっていう数字で語られるけど、
うん、
その一人一人には人生があるし、まあ、当たり前ですけどね、うん
はい。
別に殺されてなくても人生がある。で、まあ主人公はまあ多分ムスリムですけど、
うん、
ユダヤ人じゃないけど、
うん、
まあそういう人たちも含めて、一人一人の人生は素晴らしいんだよっていうことを言ってるような気がする。そういう映画だと思うんですよね。だから最後のあの部分が挿入されていて、
うんうんうん、
だから彼の前は1ページ、
うん、
輝かし、彼の人生の中で輝かしかった1ページを、
うんうん、
まあ、別に浮きに乗せることそのものがいいかとか別としても、うんうん、スポットライトを浴びせると。
うんうんうん
価値があったよっていうことを言ってあげるっていう。で、ポーランドのところも、だから、その700万人とか600万人って言われるホロコーストの犠牲者で、その数字じゃなくて、一人一人が語ることが、よりリアルであり、
うん、
意味があることだっていうことを、
うん
まあ、言いたいのもあるだろうし、
うん
まあ、昨今よく言われるそのホロコースト否定論者みたいな人にとっても、
うんうん、
その生の声っていうのは非常に重要だし、
なる
まあそういう歴史性みたいなところだけじゃなくて、そもそも多分この監督はその一人一人の人生っていうことに重きを置いてるから、まあこういう、例えば、まあポーランドの話を挿入してるのももちろんあるし、
はいはい、
群像的、劇的な描き方をしてるんじゃないかなっていう気は。
うん
だからユダヤ人だけが出てくるわけじゃなくて、まあ少年はリビア、
そうですね、
移民だし、はい。だからいろんな立場の人が、まあ、だから、ホロコーストに行ったであろう人も出て、ユダヤ人も出てくれば、
うん、
多分ホロコーストには行ってないんだろうと言われる、思われるユダヤ人も出てきたりとか、
はいは
い、いろんな立場の人が出てくるけど、みんなそれぞれ、スポットライトを浴びていると。しかも、なんか描き方が僕なんか、この監督映画好きなのかなとか思ったんですけど、見てて、
うんうん。
なんか雰囲気がちょっとニューシネマパラダイスっぽいじゃないですか。
うん、ああ、確かに。うん。
なんか、お父、うんうん、あの、工場長、ちょっとあの、ニュージーランドパラダイスの、
ね、
顔に出るし、まあ、イギリス映画、あ、イタリア、まあ、国は違うけど、
うんうん、
まあ、こういう、その、親方と、少年みたいな
関係性だし、ねうん、確かに、うんうん。
で、しかも、最後の、その、お前はここにいちゃダメだみたいな。
うんうんうん、
僕はあの、工場長は、その少年のためを思って言ってくれてると思うんですね。
うんうんうん、
っていうのは、その前に、お前はなんかすごい使えるやつだみたいなことを言ってるのに、最後追い出すから、
うん、
多分、まあ別に工場にいてくれた方が自分にとっていいけど、まあそうじゃなくてお前は勉強して、なんかもっとちゃんとした人間だよっていうことで、
うんうん、
まあ送り出してくれたと思うんですけど、
うんうん、
そこら辺もなんかニューシネマパラダイスの関係性と似てるし、
うんうん。そうですね。あの流れとしては一緒ですね。うん、
そう。で、しかも、まあ、あの、ガスを盗みに行くのは、確かに、常識的に今考えると変なんですけど、でも、その、ニューシネマパラダイス的な、なんていうかな、牧歌的な感じっていうのが、なんか、あのシーンでよく出てるな
って思って ます。まあまあ、確かにね。うん。
まあ、デブリっぽいというか。
うん。後で謝れば大丈夫的な、ね。
そうそうそう、そう。
この感じは確かに感じましたね。うん。
なんか、コメディ的な音楽が流れてても成立するような
感じ
で、
うんうんうんうん、
だから、なんか、そういう意味であれ言ったのかなって。あれが本当かどうかわかんなくて、あそこは結構フィクションで、でもなんかみんなでこう、ワイワイ言いながらなんか盗みに行くのが、すごい、その、ほんわかした感じが出るからやったのかなっていう。
はいはい。そういう、まあ、ゆるさみたいな感じですかね。
なのかなっていう。だから、その、焼くところのシーンとかも、失敗した時とかもなんかちょっと、 まあ、コメディはいかないけど、まあ、だから、おとげさんがその予告編でコメディと思ったっていうのと、通ずるところがあって、だそういう、別にだから、アイヒマンどうこうとかいう主題をし、まあ、それはもちろん主題として、中心にあるんですけど、
うんうんうん、
それを取り巻く人々みたいな、
うん、
大きな事件があった時に、その周りにいた人々もやっぱ人生あるよね、みたいな。
うんうんうん、
だから、アイヒマンは結局顔もほとんど出てこないし。
そうですね。うん、
しかも映画好きだと思ったっていうのは、あの、アイヒマンが登場するシーン。
はい。
あれが羊たちの沈黙のレクター博士が出てくるのと、めちゃくちゃ似てるっていうのもあるし。はい。だから、まあそういうことを描きたい映画なんだろうなって。だからもう、アイヒマンについては、ほとんど何か、その善悪についてすらあんまり述べてないじゃないですか。
そうですね、ああ、なるほど。うんうんうん。まあ、だから、うん、僕はだから、も、その、歴史的な意味を含めて、重たいテーマだと、捉えすぎてたのかもしれないですね。
うん。
うん。だから、思ったよりアイヒマンのことについて語られないんで、
うん。
それよりか、確かに人々を描いてますよね。うん。
だからなんか、そういう、究極的に言えば、ホロコーストって、個人の尊厳っていうか、個人の人生を、
うんうん。
まるで考えてない、
うんうんうん。
わけじゃないですか。
はい。
ユダヤ人っていう記号に置き換えて、
うんうんうん、
それで700万人を殺したわけじゃないですか。うん、そこに一人一人の人生なんか何もなくて、
うん、
でもこの映画みたいな究極的に対極的な位置にあるっていうか、
はいはいはい、
名もない本当何でもない人たちなんだけど、
うんうん、
こういう面白い人生一人一人あるんだよっていうのを示すって、やっぱなんかその、虐殺とかと対極的にあるし、
うん、
みんながこういうふうに思ってれば、多分そんなこと起きないし、
うん、
だからホロコーストっていうことに対して、なんていうかな、うん、何か映像で、その、そういうの良くないっていうことを言う場合、
うん、
実はこういうアプローチの仕方もあるんじゃないかなっていうふうにも思うというか、
うん、
だから記号にしないっていう、うん、僕な人でも記号じゃないんだっていうことを、すごい、そういう意味でなんかホロコースト、と映画なんじゃないか、実はっていう。ふうにもちょっと思ったりとか。
うん、
まあ、だから、監督はもう、そんな、戦争に関わってるような年では全然ない人だから、
はいはい、
多分、40代とかだと思うんですけど、うん、だから、そういう、なんていうか、実際的なその、75年生まれか。だから、48歳ぐらいか、
うん。
なんで、まあ、戦争云々っていうふうに、ダイレクトに、その感覚を持ってる人じゃないじゃないか、別に。
はい、
でもそういうふうなことを描きたいっていうのがあるんじゃないかな。
うん、
まあ、確かにその、さっき僕が言ったみたいにニューシネマパラダイスっぽいんで、
うん、
新しさはそんなにないかもしれないけど、
うん、
でも、さっき言ったみたいなホロコースト映画としては、ちょっと新しいアプローチだし、
うん、
なんか暗くないから誰でも見れるし。
うん、まあそれはそうですよね。う
ん、なんかホロコーストの映画ってちょっと、拒否したい、
うんうんうん、
ていうか暗いの見たくないよっていう人も多分いると思うんですよ。
うん
うんうんでも、まあ、反戦映画としても、ちゃんと成り立ってると思うし、アイヒマのこと知らない人も、これ見て調べようかなって気になるかもしれないし、だからまあ僕は、まあまあ好きですね。
なるほど。
はい。あと、あの少年はやっぱリビア出身で、学校にも馴染めてないから、まあ、そういう反抗的な意味を込めて、盗みっていう風に言っちゃってるのかなっていう気は、まあするんですけどね。
弟とね、弟と一緒にやってるっていうところはね、
うん。
うん。なんか、うん。
あんまりですか、納得してない。
いやいや、そういうことじゃなくて、その、ニューシネマパラダイスと比べると、まあ、あんま可愛くないし、うん、あの少年が。
ああ。
若干憎たらしい。
もうちょっと大きい数
字、ね。そうですね、うん。うん。だから、確かに言われれば、あ、確かになっていう感じがするんですけど、見てる間は全然ニューシネマパラダイスは思い浮かべてなかったですね。
ああ、そうですか、うん。
あれはどうですか、そのポーランドの部分で、その男子と女性のとこの話で、
うん、
一つの演出として、女性が手を握ろうとするシーンがあって、男性の。
ありました
っけ？あったんですよ。その、
うん、
まあ、真面目な話してるんですけど、二人っきりだし、
うん、
なんか、バーかカフェみたいなところね、一回、ホテルから出て話をしてて、うん、なんか、相手は男性の方が、
うん、
女性からしてね、気があるのかなって思って女性から手を握ろうとしたら、なんか、そうはならないみたいな展開があって、なんか、映画でよくある感じっちゃ感じだなと思って、普通はそこで多分、手を握るんですよね、男性から。それで、なんか恋仲になるみたいな 風になっていく話かと思いきや全然違うっていう。
でもあれだから女性の方が否定的だったから、そこは、その意見は決めませんっていう意味で、
そうそうそうなんですよね。
手を食わないっていう演出ってことですかね。
そんな感じに見えましたね。意見はちょっと別に否定はしないけど違ったっていう感じでしたね。
確かになんか、ユダヤ人自身も、このホロコーストを積極的に、宣伝するというか、っていうのはなんか最初ためらってるというか、っていうのもあったっぽいですよね。
なるほどね。
まあ、ゾンダーコマンダーとかもいたっていうのもあるし、
そうですよね。
はい。まあ、そこまでなんで抵抗しなかったんだよっていう気持ちもあったりとか、助けに行かなかったっていう負い目もあるみたいで、イスラエルからしたら。
はいはいはい。
だから、否定的な人もいたっていうのは事実っぽくて。だからユダヤ人、自分が被害者だからみんな宣伝したいんじゃないかって思いきや実はそうじゃないっていうのも描かれてるのかなっていう。
なるほどね。まあ、マスターのお話を聞いて、ポーランドの部分の彼の主張ですよね。まあ、それでもやっぱ話をしていかないといけないと思うっていうのは、監督のメッセージと同じなのかなってのはちょっと思ったりはしましたね。この間、どうぞ。
やっぱジャニーズ問題もそうですけど、個人が名乗り出ないと、やっぱ、噂だけだと噂で終わっちゃうんですよね。
まあ、力を持ってる方は隠そうと思えば隠せちゃうし、
噂ですってなるだけ。でも個人がたくさんそういうのが出てくると、もう否定しようがないので、個人が語ることっていうのはすごい重要だっていうの
かな。そうなんですね。確かに。
なんか言いかけてませんし。
この間、ちょっと遅れましたけど、アウシュビッツの生還者見たんですけども、で、その主人公も結局、アメリカに結局、住んでるんですけど、生き延びてね、あとその後。でも、結局自分がそのアウシュビッツから出たっていうのを周りに言ってないっていうのがあって、なぜなら、後ろめたい気持ちがやっぱりあるから、それを言うと、みんなから逆に責められるみたいなね、いうところがあって、まあ確かにそういうのも、先ほどの、ね、話とつながりますけど、あるかもしれないなって言いづらいっていうのもね、わかるなっていうところですよね。
なんか僕の親戚っていうか、おじちゃんの兄弟かな、ちょっと忘れました、はい。どういう関係か忘れましたけど、そこから帰ってきちゃった、帰ってきたというか、飛ばなくて、終戦を迎えちゃって、決していたんですけど、やっぱなんかちょっと、すごい、こう、後ろめたい気持ちをずっと持って生きてるんですよね。自分は死ななかったみたいな。
なね、
だから、まあそんなの、いいじゃん、いいじゃんって俺は思うけど、
今の価値観からしたらね、それで正解っていうかね、そうじゃなかったら、まあ、わかんないですけど、まあその子供とかね、孫とかいない、生まれてない可能性だってあるわけですよね。
はい。まあだから、そういう単純なもんではないんだろうなってなるから。
まあ、それと似た話ですけど、僕の母方の祖父は、まあ、戦争に行った時代の人なんですけど、もう僕が生まれる前に亡くなってるんですけど、まあ、召集されて、タバコを食べたんですって。
ほう。
で、体調悪くなるじゃないですか。
はいはいはい。
それで帰ってきたっていう。
ああ。
マジナイスだなって思って。本当に。だから戦わないで帰ってきたみたいで。だから、それやってなかったら僕生まれてないかもしれないんで。
ああ、そっかそっか。
いや、もう、それは正解でしょって僕はすごい思いましたけど、その話を聞いて。
はい。
はい。
他になんかあります？大丈夫ですか？
そうですね、イスラエルの映画ってあんま僕多分見たことなかったと思うんですけど、
はい。
ヘブライ文字って、まあまあ見ないんで、この映画は結構出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
で、カタカナに見える時があるじゃないですか。
ああ、ありますね。確かに。
いや、それがちょっと面白いなと思っただけですけど。
脚本もヘブライ文字で書いたとかで書いてました。
まあ、それだけです。はい。
はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日は6月0日、アイヒマンが処刑された日について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。